聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書65、1節から2節。私に尋ねようとしない者にも、私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となった。私の名を呼ばない民にも、私はここにいる、ここにいると言った。反逆の民、思いのままに良くない道を歩く民に、耐えることなく手を差し伸べてきた。次に新約聖書、エフェソの信徒への手紙、1章3節から6節。私たちの主、イエス・キリストの父である神は、褒めたたえられますように。神は私たちをキリストにおいて、天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって、神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称えるためです。以上です。
先週からこの礼拝においてエフェソの信徒への手紙を学び始めております。前回、まず初めの一章一節、この手紙の冒頭に向きまして、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロという言葉に注目しました。この手紙を書いているパウロが、自分はキリストイエスの使徒とされたものである。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたものであると、語っているんですね。で、神の御心によるということ、そのことをパウロは強調しています。で、それはどういうことかというと、彼は自ら進んで使徒になりたいと願って使徒になったわけではない。また、この私こそこの務めにふさわしい人物だと思ってその道を選んだのでもない。むしろ反対で、本来ならば、この務めには最もふさわしくない、罪人の頭であるこの私を、神が顧みてくださった。ただその神の恵みによって、神の御心によってのみ、自分はこの務めを負うものとされているということを、パウロは語ったということです。そのことを、前回、先週ですね、申し上げたのです。で、そうである以上、もうそこでは、パウロ自身がどういう人間であるのか、パウロ自身がどういう能力を持ち、どういうことができるのか、どういう業績を今まで上げてきたのか、そういうことはもう重要ではない、問題ではないのです。ただ彼を本当に帰り見てくださる方、恵みを持って召してくださっている神の御心、そこに全てがかかっているということを、私たちは、この手紙の初めにこう示されている、ことになります。で、そういう思いを持って、今日の3節以下に目を向けてまいりますと、ここでも実は、同じことがもう一度語られ、さらに深められていることに私たちはこう気づかされます。特に4節5節において、そのことがはっきりと語られているのがわかると思います。もう一度4節5節を見てみましょう。天地創造の前に、神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるものを、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりました。イエス・キリストによって、神の子にしようと、御心のままに前もってお定めになったのです。 4節において、4節の終わりに、選ぶという言葉が出てきます。そして、キリスト教においては、この選ぶ、神が選ばれる、私たちが選ばれている、そういう言葉を耳にすることがあると思います。ただ、その選ぶという言葉に関して、私たち、敏感なところが、あると思うんですね。というのは、私たちの社会では、選ばれる立場に立つことが結構ありますし、そこで選ばれるためには、それに、自分はそれに値するだけのものを持っているということを、証明しなければな、証明していかなければならない。そういう中に生きているからです。普通に考えれば、だいたい選ぶということは、いくつかの候補を、または何人かの候補者をいろいろ比較した上で、選ぶ人にとって、誰が一番価値があるか、誰が一番好みに合うか、都合がいいか、そういう条件を立てて選別していく、そういうことを指します。そして、選ばれる人がいるということは、大抵の場合、選ばれない人がいるんですね。選ばれずに、捨てられる人がそこに出てくる。社会の営みにおいては、確かにこういう選別、また選抜ということも必要でありましょう。しかし、それを受ける側としては、特に自分が選ばれないときには、やはり非常につらいものが あると思います。で、そういう意味で、神様によって自分が選ばれている、そういう、または、神様によって選ばれるという言葉を聞くと、多くの方は非常に敏感になることがあってもおかしくないと思うんです。自分は選ばれているのか、自分は選ばれるのか、確信を持って言える人は誰もいないと言ってもいいでしょう。しかし、注意していただきたいのは、聖書において神が選ぶという場合は、こういう私たちの社会における選別とは全く違う意味を持っているのです。次の5節に言われているのが、その意味を正しく語っていることと言っていいと思うんですね。5節に、神がご自分の御心のままに前もってお定めになった。ご自分の自由な御心によって前もって私たちを選ぶと決意された。で、しかも聖書の場合、神様の場合、選ぶというのはパウロの場合と同じでありまして、その人がどうであるか、その人にそれだけの価値があるかどうか、そういうことに関係なく、神ご自身が前もって人間を愛する、私たちを愛すると決意された、その神の御心を言うんですね。真実な神が、しかも天地を作る前にもう決意された以上、神が私たちを愛することをやめることはないのです。ご自分が愛すると決意された以上、たとえ私たちがふさわしくないものであったとしても、また私たちが罪のために神に背いたとしても、神は私たちを諦めない。神は私たちを見捨てない。むしろ何としても、神が私たちへの愛を貫いてくださって、私たちをご自分の子としてくださる。その神の恵みを選びという言葉が表しているのです。ちなみに、今見ました5節に、御心のままに前もってとありました。で、この御心のままにと訳されている部分ですが、元々のギリシャ語の原文を見てみますと、ここに、神が良しとする。いや、もっと言えば神が喜ぶ。そういう意味の言葉が、付け加えられております。つまり神の御心というのは、神様の好き勝手な、わがまま勝手な、気まぐれな思いを 意味するわけではないんですね。むしろ私たち、また、すべてが機械的に決まっていくような、こう冷たい運命を、運命みたいなものを表しているのでもない。神の喜びがそこに込められている。神の愛がそこに、やはり注がれている。私たちを喜んでいてくださる。私たちを愛していてくださる。私たちが仮に、神に背くとしても、その私たちを喜んでいてくださる神が、私たちを選んでくださっているのです。もちろん私たち人間は罪を犯しますから、神様も嬉しいばかりではないはず。背を背けてしまう人間に対して、繰り返し繰り返し神は激しく嘆き、苦しみ、悲しみ、さらには激しい怒りを表すと、聖書も語ります。それは事実です。しかし、天地を作られる前から、人間を愛すると決意された神は、そうした激しい嘆きや怒りをも貫いて、ご自分の正当な嘆きや怒りをも貫いて、私たちを愛することをやめない。むしろ私たちを愛することを喜び、その愛を完成させてくださる。私たちを罪から救い、作り変えて、ご自分の愛することをしてくださる。その神の永遠の決意から来る恵みが、私たちにも注がれているということです。まあ、この点に関しては、ごめんどうかもしれませんけれども、旧約聖書のエレミア書の31節にある言葉を、ご覧いただきたいと思います。旧約聖書の1235ページ。少し見つけるのが大変かもしれませんけれども、旧約聖書の1235ページ。の、最後の方ですね。エレミア書の31章、1235ページの最後に18節があります。その18節から20節まで、読んでみます。私はエフライムが嘆くのを確かに聞いた。あなたは私を懲らしめ、私は鳴らされていない子牛のように懲らしめを受けました。どうか私を立ち返らせてください。私は立ち返ります。あなたは主、私の神です。私は背きましたが、後悔し、思い知らされ、ももを打って食いました。私は恥を受け、癒しめられ、若い時のそしりを追ってきました。ここまでは、イスラエルの側の言葉ですね。で、それに対する神の言葉が二十節です。エフライムは私のかけがえのない息子。喜びを与えてくれる子ではないか。彼を退けるたびに、私はさらに彼を深く心に留める。彼のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと、主は言われる。エフライムというのは、神の民とされた、イスラエルの民のことを指します。旧約の歴史全体に関わりますので、今、詳しくは申せませんけれども、このイスラエルの民は、神の民として選ばれた、にもかかわらずというか、人間であるがゆえに、ますます、罪が増大し、神に対して背くんですね。神に対して罪を犯していく。で、それに対し神はやはり怒るのです。そして神、懲らしめを与えられる。しかし、 それはイスラエルを憎んで捨てるためになさるのではない。反対に二十節にありますように、そのようにイスラエルの民を退けるたびに、神はさらに深く私たちを心に留めてくださる。そして、この私たちをかけがえのない子供、喜びを与えてくれること、呼び続けてくださる。そう、その子供としてのあり方に帰ってくるように、繰り返し招き続けてくださる。そういう神の、御心、神の思いを表した言葉です。永遠の初めに、天地を作る前に私たちを愛することを決意された神は、繰り返し背く私たち、そして自分で立ち返ることができない私たちを退けるたびに、深く心を留めてくださって、憐れみを燃やし、私たちをかけがえのない子供として、喜びを持って迎えようと招き続けていてくださる。その神の御心を私たちに本当の意味で実現してくださったのがイエス・キリストです。イエス・キリストにあって私たちは選ばれており、イエス・キリストにあって私たちはこの神に愛されているものとされている。そのことを今日も神様のメッセージとして受け止めて、行きたいのです。それでエペソの信徒への手紙に戻りますが、こうしたメッセージに満ちている、この今日の箇所のまたその書き出しの一章三節でこのように言われておりました。私たちの主イエス・キリストの父である神は褒めたたえられますように。で、少し先、今日の箇所のからすれば、一番最後になりますけど、6節にもやはりこのように言われております。神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちがたたえるためです。神を褒めたたえること。そのことが、両方で言われているんですね。永遠の初めから私たちを愛することを決意してくださり、その御心のゆえに、私たちがどのようなものであろうと、私たちへの愛を貫いてくださる神様に対して、私たちは、褒めたたえる以外にない、そういう思いが、表されています。ただ、この、褒めたたえるというのは、ただ私たちが感情的に嬉しくなって、賛美が溢れてくる、それだけのことではありません。少なくともそういう感情に任せるような、自然に委ねるようなことを、言ってるのではないんですね。これまで見てまいりましたように、そもそも神様の御心そのものが人間に対する自然な感情ではないのです。もう人間のことが愛苦しくてしょうがない。自然にも愛苦しいというだけではない。むしろ、ご自分の御心に従い、その意志によって、私たちが離れてしまっても、私たちが破れてしまっても、私たちを愛することをやめない。私たちを喜ぶことをやめない。御子イエス・キリストによって、私たちをかけがえのない神の子として愛して続けてくださる。そういう神の意志によるものでありました。で、私たち自身も、 そういう意思を持って、もちろん感情がどうでもいいというわけではありませんけれども、そういうやはり神を褒めたたえる。神の方に目を向けて、神様を神として告白していく。神様に感謝していく。そして神様を褒めたたえていく。そういう道を、信仰の心を持って、やはり選び取っていくんですね。私たちだってこの世界に、この今の社会に生きていれば、自分自身の人生を生きていれば、自然に神様を褒めたたえたくなる。そうはいかない。自然には神様を褒めたたえたくなるわけではない。いや、むしろ、うつむかざるを得ないし、絶望せざるを得ないし、場合によっては神に恨みを抱きたくなる時すらあるかもしれない。でも、たとえそういう人生であったとしても、たとえ人類の歴史がそういうものであったとしても、そのすべてを根本において貫いているのは、変わることのない神の愛の意志であることを信じていくのです。そしてその神の恵みに信頼していく。この方こそ私たちの神であると告白して、褒めたたえる道を選び取っていく。どんなところでも、どんな時にも、そこに天の祝福があるんだということですね。そのことを信じて、一つ一つ発見していく私たちの信仰の歩みは、いつもそういうところから始まっていくのです。聖書を読んでいく。信仰を持って歩んでいく。それはいつもその出発点に立って、今いるところが、まあ、恵まれているところかもしれないし、全くそうでないように思われるところかもしれない。でも、どこであろうと、そこから、そこにこそ、天の諸々の祝福が、霊的な祝福があることを信じて、そこに備えられていることを信じて、神を褒めたたえつつ、感謝しつつ、歩んでいく。それが、信仰の原点であり、信仰の歩みの道筋なのです。この週も私たちはこのような神の愛のうちに招かれていること、そして新しく神の子とされて送り出されていくことを改めて覚えたいのです。この週もさまざまなことがあるでしょう。ただその一つ一つの中に変わらない神の愛が、愛の御心がある、祝福がある、そのことを信じ、それを見出しながら、主に仕え、また人々にも仕えてまいりたいと思います。そこに私たち教会の、また祝福があるということ、豊かな交わりがあるということ、そのことを覚えながら、ここから歩み出してまいりたいと、そう思います。お祈りいたします。天の父なる神様、天地を創造される前からあなたは私たちを愛すると決意された、その御心を今日も豊かに示されましたことを感謝をいたします。私たち自身はまさに罪人の頭であり、あなたの愛にふさわしくないものであることを私たちは覚えずにはおれません。しかし、私の思いではなくて、この世の状況でもなくて、ただあなたの御心に信頼し、あなたの招きに従うことができるように導いてください。この週の私たちの歩みが、あなたの恵みを証しし、その見栄えを表すものとなることができますように。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。